ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんの注文お願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと雲南市鍼灸院黙々の藤掛美穂さんと、同じく雲南市なる助産院の高木奈美さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
奈美さんは雲南のご出身ですよね。はい、
あ、そうです。雲南で生まれて、雲南市の水戸屋のあのネバ別所っていう山の中なんですけど、はい、ネバ別所、ネバーランド。
素敵。外国の名前。
ネバーランドで生まれまして、そうで、高校までは雲南にいたんですけど、専門学校が大阪だったので看護学校に。
そうですか。
そうそう、枚方にいたのよ。
枚方、うん、京阪。
あれ、行ったことなかったっけ。
知らない。私も大阪にいました。
そうで、看護学校出て、その後もちょっと働いてて、うん、で U ターンしてきて、でその時はまた看護師だったんですけど、うん、たまたま友達が出雲の開業の産婦人科で働いてたのが縁で、看護師さんの空きがあるよって言って入って、でまあ看護師の資格しかなかったから、なんか助産師取った方がもうちょっといろいろできることが幅が広がるんじゃないかなと思って、28の時に助産学校に行き直して、でそこから日赤に卒業後は就職して働いてました。
お、じゃあ日赤は結構しばらく。
そうですね、10年ちょっとぐらい働いてて、まあ、その働いてる中で自分も結婚出産するんですけど、一人目のお産が本当大変で、3日間の陣痛のせい帝王切開になるっていう超難産を経験して。
想像しただけでも。
そうですね、陣痛して帝王切開、
うんうん、フルコース。
フルコースですね。
3日間苦しんで。
そう、3日間。そうで、その後今度はなんか変、助産師が変に知識があるから、今度は母乳を出さなきゃと思って、またそっから寝ずに2日ぐらい母乳をあげてて、ね、もうね、お産の手術の、ね、体へのダメージもあるし、私35で一人目産んだんで、まあ、高齢出産っていうのもあるし、本当しんどい産後だったんですよね。で、まあ、それでもまあなんとか周りの助けを借りながらやったんですけど、でそうしてる間に、まあ、仕事復帰して、私がすごいラッキーだったのは、横浜のバースハーモニーって言って、そこはお産もされてる助産院さんがあるんですけど、そこの先生が島根県の助産師会の研修でお話に来てくださることがあって、その時の話を聞いて、で病院と助産院の違いって、そのやっぱ医師がいないんですね、助産院って。産婦人科医がいないので、緊急に何かあった時に、まあ、帝王切開するとか吸引分娩するとか、まあ、そういったことができないから、まあ、そうならないように妊娠中からも徹底的に、まあ、体はもちろんだけど心を整えることだったり、そのパートナーのことだったりとか、すごく整えてお産されるんですよね。でも本当にその聞いた話がもう目からもうブロコがボロボロで、も自分が知らない職のことを一つとってもなんか、そういう考えがあるんだなとか。でその時に初めてこう産後の養生っていうことをしっかり聞いて、自分が一人目産後無理したみたいに、その言葉は知ってるけど具体どう過ごしていいかっていうのは分からなかったから、すごくしんどかったんですけど、そっから自分でも産後の養生のこととかをいろいろ調べたりとか、食のこととかも変えたりとかしてる時に、二人目を妊娠しまして、で大体今って一人目帝王切開したら、その次妊娠出産する時に子宮破裂のリスクが上がるので、どうしてもお腹を切ってるから上がるので、大体2回目も帝王切開になるんですけど、 まあ、自分自身、まあ、そのリスクも分かってるのと、うん、1人目もあの自分が職場でお産したので、まあ、主治医の先生もよく知ってるし産後の経過も知ってくれてて、でなんか仕事柄ちょっともう一回下から産んでみたいなと思って、うん、V バックっていうんですけど、先生ちょっと V バックしてもいいですかって言ったら、あ、じゃあもう手伝うよって言ってくださったので、2人目も下からトライすることにしたんですけど、うん、2人目あの4時間半で生まれたんですよね。
超そう、
そう、1人目35歳で産んで2人目38歳で、年齢は上がってるんだけど、うん、すごい安産 で産後もとにかく徹底的に休むって決めてて、妊娠中からも準備してたから、うん、もうめっちゃ体の回復も早いし母乳もバンバン出るし、で心も体も楽だから、でその時に、あ、なんかみんなが一人目からこんな風にお産ができたらいいのになって思ったんですよね、うん、なんか遠い将来こう開業できたらいいなと思ってたんですけど、うん、なんかいつかそうしたいって思いがあるんだったら今でもいいのかなと思って、二人目の産後1年半ぐらいしてからですかね、うん、うん、なんで、あのそういったことをゆっくり地域で伝えていけたらいいなと思って、はい、
美穂さんは雲南市のご出身で、
はい、はい、私は、高校卒業するまでずっとバドミントンやってて、で、スポーツトレーナーの人と関わることがちょっとだけあって、うん、こう怪我をすると我々の世代は、どっかクリニックに行って電気治療をして湿布を貼って、で痛み止めを飲んで大会に出る練習をするみたいな時代だったんですけど、そのトレーナーさんのケアを見てたら、その足の先に針を打って膝の痛みを治すとか、痛いところにお灸をして痛みを緩和するみたいな治療をされているのを実際見たのと、私も受けたことがあって、でそれでそのすごく素敵な仕事だなと思って、自分も、まあ、あの運動してたので、そういう人に、うん、あのなって運動してる人をサポートしたいと思って、大阪のまずスポーツトレーナーの専門学校に2年間行きました、
うんうんうん、
それで、資格を取得して、今度は整形外科のリハビリに、3年いて、理学療法士さんとかと一緒に働いて、うん、まあ、運動の人も来るし、本当にあの高齢者の人もたくさん来られてたので、うん、まあ、いろんな疾患を見させていただいて、うん、でその中であのトレーナーだけで将来こう生きていけるかという視覚的な問題もあって、うんうんうん、やっぱあのスポーツトレーナーって日本体育協会公認の、私はアスレチックトレーナーを持ってるんですけど、国家資格じゃないので保証されたものというか、うんうん、ものがなかったし、うんうん、で、まあ、理学療法士にそこからなるか、他の資格、国家資格を取るかって考えた時に、候補に上がったのが、まあ、理学療法士さんと、柔道整復師さんと鍼灸師と看護師で、これぐらいこう頭の中に浮かんでて、で死ぬまで働きたいなってその時ずっと思ってて、なんか昔から働くことがすごい憧れで、ずっと働いていたいって思ってたので、死ぬまで働けるものは何だと考えて、あ、鍼灸師だと思って、で鍼灸師は、まあ、ドクターか鍼灸師しか針が打てないので、うん、まあ、ちょっとこう特別なものだし、うんうんうん、リハビリの西洋医学とはまた違った考えで、うんうん、体を良くしていく、自然治癒力を高めていくっていう、自分の力で治していくみたいなことのアプローチができるので、うん、それだと思って、うん、そこから、仕事を5時ぐらいまでして、で6時から夜間の鍼灸学校に、3年行きました。
すごい、2人とも努力家
めちゃくちゃ楽しくて、鍼灸学校、やっぱなんか自分で決めて、
わかる、
すごい楽しくてなんか寝てたのは多分英語の両英語の時間だけであとはもうなんかもう食いつくように授業を聞いて、すごく面白くて、で卒業してから当時何年だったかな、150年ぐらい続くこうもう3代目ぐらいの先生のところに、まあ、入れていただいて、ずっと3年ぐらい修行して子供を産んで、で、まあ、仕事復帰して、 でずっとこうどこかでこう地元でいつか開業したいとか、うんまあ、地元に貢献したいというか、うん、あと自分の家族の、まあ、両親とかの健康も役に立ちたいっていう気持ちがあったので、なんかずっと帰りたいなっていう気持ちはあって、うんでまあ、主人がそれに賛同してくれていろんなタイミングがあってあの3年前もうすぐで4年かな4年前ぐらいにこっちに帰ってきてすぐ開業しました。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、雲南市鍼灸院黙々の藤掛美穂さんと同じく雲南市なる助産院の高木奈美さんのお話、まだまだ続いていますよ。
それこそ今あの助産院ともう一つママズスマイルハグって言ってママたちとそっちは団体作っててその地域のママたちのつながりをサポートしようできたらっていうのがあってその中であの双子ちゃんのサークルの支援をさせてもらってるんですけど、美穂さんそれこそあの双子のママさんの当事者さんで、
そうなんですか。
双子の赤ちゃんが欲しいとかすごく憧れてたんです。
可愛いって言われる。
でもすごいやっぱり大変さは一人よりも倍。
ああ、倍ですかね。
そのサークルを なんで立ち上げようと思ったんですか。
もともと自分が本当一人目子育てしたら本当見るとやると大違いで、うん、で一人でもこんなん大変なのに二人っても考えれんぐらい大変なんだろうなと思ってて、ただ自分が当事者さんじゃないから、うん、なんか支援はしたいけどなんかお門違いな支援になってもなと思ってなんかちょっとそこ踏み切れないでいたら、美穂さんが大阪から帰ってきて、うん、鍼灸院したいんだと、で地域で私がまあ先にやってたからなんかちょっとお話聞かせてほしいって来てくださったのが最初で、うん、で話してたらで実は双子で大阪にいた時にその双子ちゃんのサークルがあってすごく助けられた、で自分もこっちで何かできたらなって思っててって言ったから、うん、来たと思って
ドンピシャの一回だ。
そうだったんですか。そう、
手伝うからやろうやろうって言って、
ねね、すごいね、知り合いがもういっぱいつながりがあるんで、そうそう、すぐさま双子のママを集めて何人集まります。最初
そう最初5人かな。そう、
そんなに。そう
で最初はそのサークルするしないは別で、うん、一旦まあ私も何人か知り合いの双子のママちゃんがいるから、うん、まあお話ししてなんかこうなんかやっていったらいいねとかなるならそうサークルになるならないとかなんかそういう話ざっくばらんなお話できるといいねって言って、うんうん、すごいタイミングでバチッと
ってね、奈美さんのとこ行ってよかったですなんかいつも昔から思うんですけどやりたいって思うことを結構みんなに言うようにしてて、なんだろう、言うと周りもこう賛同してくれたり、なんかこう話があればそうそう繋いでくれるからこうやりたいってことをじゃあ言ってみようと思って双子やりたいんですっていう。
いやでもなんかそれって私なんかこう雲南市さんは特に
やっぱりなんか関係が近いのもある気がする。なんか人との関係が近いのとなんかとりあえずやってみっかみたいなことを、うん、そんなになんかみんなが足引っ張ったりとかもなくて応援してくれたりとか、うん、じゃああの人つなぐよみたいな、うん、なんかそういう土壌はあるかなっていうふうには思います。
なんかこう奈美さんってこう一つこれだけがいいですよっていう方じゃなくて、うん、すごい選択肢いっぱい持ってらっしゃって、うん、なんかこう、うん、こういうこういうこともあるよ、あ、なんかさ、いろんな人がいるからやっぱりその人にこれがいいと思えばそういうのも勧めてくださるし、だからなんかこう一個を押すんじゃなくて、うんうんうん、本当に選択肢をたくさん持ってらっしゃって、なんかそこがすごくいいなって思ったんですよね。
どんな状況が起きてもドンピシャな、 なんかこう道を、う
ん、なんか選択肢いっぱい持ってらっしゃる。人間ってどっかこう推しを作りたい人が多いかなとかって思うけど、そうじゃなくてなんかこういっぱい選択肢があるから、だからなんかこうみんなのお母さん的な存在なんだろうなって勝手に思ってます。
すごいわかる。なんかもう本当に初めてお会いした時からなんか安心感をね、
そうそう、なんでしょう、
与えてくださるんですよね。
ありがとうございます。
与えてくださるんですよね。そう、ナミさん、このママズスマイルハグは今どのくらいの団体さん
結構いる。そうですね、あの一つはあのママさんたちの LINE グループオープンチャット利用して今もう230人ぐらい分なんで、はい、ママさん入ってもらってるんですけど、そう、それなんとなくこう接点つながり持ってもらったらいいなと思ってて、でそこにあの妊娠中に入ってもらうと地域の安心安全なもの食を考えておられたりとか、施術をしておられたりとか、なんかあの企業さんが協賛したプレゼントボックスをあのプレゼントしますよっていうのをやっていて、
素敵ですね、
はい、でそこの協賛店さん今13社ぐらい、はい、
結構すごいな
ありますね。良かったのが行ってみて、行くと、あ、実はなんか自分も子育てのサポートをしたいと思ってたんだけど、何からどうしていいか分かんなくてっていう、すごくあの子育て応援したい人たちが街にいっぱいいるなっていうことを知って、でなんかそれはすごい自分も勇気づけられたし、なんかそことママたちがもっとつながるといいなと思っていて、やっぱ孤独じゃないですか、なんか子育てって、なんか自分一人頑張ってる気にどうしてもなだんだんなってきちゃうんだけど、実はそうやって地域で応援してくれる人がいっぱいいて、で知ってもらうきっかけになるのもあのいいなと思っていて、とあと今 J さんがあのさくらんぼクッキングとかいろいろあの3、40代向けにいろいろ教師とかされてるんですけど、今年はそのアドバイザーに入らせてもらって一緒にクッキング教室をしたりとか、な感じでさせてもらってますね。
何でしたっけ、子ども食堂、
あ、子ども食堂、あ、そうそう、ハグモグ食堂って言って、月1回ですね、子ども食堂をしています。
あ、そんなことまでされてるんですね。
それはすごくよくて、あの子連れで来てくださるんですけど、妊娠中に来てくださって知って産後ケア使ってくださったりで、私も子どもちゃんの成長が見れるし、ママなんか困ったことがあったらそこで相談してくださったりとか、すごいいい循環が生まれてるなと思っていて、
すごい、やっぱりなんかこうママ元気じゃないと、もう家族も元気にならないですよね。
そうですよね、お母さん太陽ですもん ね、
そうだってね、家に帰ってきてただいまって、お母ちゃんがはいって言われるとおかえりって言って迎えられると、多分パパのね気持ちは全然違うから、
パパのためにも、ね、
そう家全然違うと思う。なんかお互いがお互いで反発しようと思ってこうやってるわけじゃないけど、お互いがね頑張りすぎるがゆえに、なんかそうなってしまうのは不幸だなと思ってて、
そういうところをやっぱりね、お母さん一人一人のサポートをしてくださってるんです ね、
自分がね体とか、まあ、楽だと心に余裕が生まれますもんね。
そう
ちょっと優しくなれますもんね、
全然違う。ちょっと寝れるだけで全然、
本当寝れないってのが睡眠超大事、
本当しんどい、ね、
寝れないの大事、寝れないの大事じゃない、寝れないのダメ。
ハートフルデイズ、
いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。